さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細野しりえです。
はい、どうもこんばんはと。
こんばんは。
9月9日だそうです。
そうです。
東北大会ですな、吹奏楽コンクールの、ね、
そうですね。
ねえ、うん、
明日から。
金曜日、明日ね、うん、あなたはもう明日郡山へ。
そうです。
行くわけですか。
はい。
行ってらっしゃい。
みょんちゃんも。
あ、私も行きますけどね。
行ってらっしゃい。うん
ね、頑張ろうぜ。
そうですね、頑張りましょう。
この間また上野中学校が全国大会決めましたからね。
本当すごい、すごいですよ ね、はい、うん、盛り上がってますね、岩手の吹奏楽会が。
頑張ろうぜみんな。
はい、
さあ、そういうことで、
はい、
今週のゲストは
全然そういうことじゃないですけど、今週はアンダーパスの正弘さん、美香さんにお越しいただきました。こんばんは。
いえいえ、リスナーの皆さんこんばんは。岩手をこよなく愛する岩手在住音楽ユニット、アンダーパスの正弘と
美香です。
よろしくお願いいたします。美香さん、そして細越さん、どうもよろしくお願いいたします。細越さんことミス、マンデーじゃなかった、何でしたっけ。
スパイシーですね。
スパイシーですよね。
ミストレシャイもどういうことって
打ち合わせでね、お話しさせていただいてますけども
急に変なあだ名がついちゃいます。
なんで急に私たちゲストに呼んでもらえたんですかね。
とね、まあ、そこはまあ掘り下げなくていいんじゃないですかね。
よかちゃんの話だいたい掘り下げれない。
そうな
ん
です
。そこが見えちゃう。
何度かね、ブラバン出させていただいてますけども、なんか前回出させてもらったのが6年前ですか。
2010年ですからね。
いや、オリンピックより久しぶりです。
うん、まあ、
そういうことやったやった、
うん、概ね6年周期で登場していただく
でね。
はい、まあ、美香ちゃんとね、ミオネさんは、高校の時のブラスバンド部の、有志ということで。
有志
有志、それ戦友じゃない。戦友、
そうです。リエさん、その通りです。戦友ね。
いや、まあね、サレーンってやつですか。
まあ、とにかく、
はい、
こういうメンバーです。
はい。
ブラバーン！
これは吹奏楽の番組なのかというようなね、
はい、
お二人に来ていただきまし
たけど、久々に歌ものを聞きました、この番組で。
そうね、まあ、でも実績ありますからね、アンダーパスの二人はね、うん、6年前にも出ていただいてます。
初めてじゃないですから、
ね、
まあ、あ、ブラバンファミリーですよ。
そうですよ、
今日から
ついにあなた方はこっち側の人間になったということ
。どっちなんだろう。
ありがとうございます。やっぱブラバンファミリー略してブラファミでいいですか。
ちょっとちょっと、
まあ、じゃあブラファミ
で。ありがとうございます。
まあ、でもね、最近お二方のね、演奏も私たち聞きましたし、
先日ね、毎年恒例アンダーパスね、プライベート企画、
ね、
我が家で行わせていただきました。
お邪魔いたしました。
バーベキューパーティー、ね、本当にお越しいただきありがとうございました。
いや、こちらこそお招きいただいて、
初めて私もね参加しましたけども、
どうでした、奥羽山脈に向かって管楽器を吹き鳴らす感覚は。
いやいや、やっぱりね、最高ですよ、うん、
外で演奏するのもたまにはいいでしょ。
そうですね、うん、奥羽山脈に届きそうにもない自分の小ささを感じます。
いやいやいや、
かすりもしないなみたいな。
なんなら私はちょろちょろっと超えてましたけどもね、
山脈を
超えました。
秋田行っちゃった
、
秋田にちょっと行きました。
それアンサンブルできっこないわけですよ。その距離感の違いは。
かと思えばね、新井ちゃんはもう酔っ払ってるわけですから、
もうね、
いや、もうさすがですよね、ファンタスティックだけあって、結構酔っ払ってらっしゃったっていうお話を後から伺ったんですけども、
あなたもだいぶいい感じにね、出来上がってました
ね。ロレツなだいぶでしたよね。
大爆笑をさせていただいてました。
朝から、
まあね、音楽はね、いろいろな垣根を越えますね、こうやってね、皆さんのジャンル関係なくね、みんな楽しんでもらって、
うまい、素晴らしいね、さすがね、
まあまあまあ、そんな感じでね、いい夏を過ごした後はですね、今年の秋は、
はい、
国体がありまして、
ね、もう始まってんですね、水泳が今やってるわけですよ ね、
はい、先駆けてね、今ちょうど水泳真っ最中ということで、うん、でこの後、本大会の開会式が10月1日、
1日、うん、もういよいよですね。
あなた方歌うんですか。
僕らは開会式ではないんですけども、10月の、
開会式ですよ。
あ、開会式。そうだ、
開会式なんですけど、
岩手大会の方の開会式で、うん、イベントでワンコー広場ってね、広場が開設されるんですけども、まあ、そちらでさまざまなイベントが、ステージイベントだったりとか、行われる中でステージ、させていただくことになっておりますので、ぜひ皆さんご来場くださいませ。
北上
ですね、
はい、
開催中はさまざまイベントあるみたいですからね、ぜひ県のホームページとかでも載ってると思うので、
うん、
ぜひチェックしていただきたいなと思いますね。
ビクトリーっていうのは、はい、その国体を応援するために、
そうですね、大会応援ソングとして
作りましたよ、
はい、
絶賛発売中なわけね、
はい、
あ、そうですね、 CD にもなってますね、
いいですな、この人たちはいい曲作るから。
ありがとうございます、
うんうん、いいこと言うねあれ
私は意外とちゃんとね褒めるべき時は褒めますからね。
そうなんですか。
そうですよ、
付き合いが長いんですけどあんまり褒められたことがないなって思って
あら、
ね、
それはやっぱ褒めるべきタイミングが残念ながらあまり訪れなかったということなのかもしれない。
どういう上からなんでしょうヨちゃん神なの
そんなことないですよ。
まあまあまあでもね、曲をねいろいろ聞いてくれてますからありがたいなと思いますよ。
聞いたことあんまないんじゃないか君は。
でも聞かさりますよ。聞かさるって言い方
なんか私あんまり聞きたくないんだけど勝手に曲の方から入ってくるんですみたいな。
そんなことないですよ
でもねそういうのをね目指してますんで。
あそうなの。
気づくと聞こえてくるっていうのはそれだけ知名度があるってことじゃないですか。
うかり聞いて口ずさんじゃうみたいな。
あれカラオケには入ってないのかい。
カラオケには、2曲タラリラとワンという曲2曲入ってますね、う
ん、はい、あ僕はあの古い曲だけどさ、濃厚アンパスタイルに入ってるあの1曲目だけか、
はいはい、1曲目、
石割桜、
石割桜じゃなくて
1曲目、
あそれ
願いをかけよう。
あれカラオケで歌いたいんですけどね、
ですかぜひ
なんとかならんのですか。
やっぱ三浦さんね、やっぱサザンオールスターズさんとか桑田佳祐さんですよね。
あまあね、そう、まあ、
その話になるとね長くなるからいいんじゃないですか。
全然ブラバンじゃなくなっちゃう
そうね、うん、
でもミョンちゃんと一緒に吹奏楽部だった。
そうです ね、釜石南高校っていうところでね、うん、今もう名前が変わってしまいましたけど、
当時どんな感じだったんですかお二人は。
あそうですよ、
どうでした
力関係とか。
力関係、
そのバンドの中での ね立ち位置とか、
うんうん、
もうこれはもう五部と五部
みたいな感じですかやべえガチのやつだ。
部長とあの生徒式なんで。
ああ、じゃあどっちもバンドをこう率いるような形なわけなんですね。
表ボスと裏ボスみたいな
あれ部長率いてましたっけ。だいたい別の道を、
うん、あ
彼は別の道をね
振り返ると誰もいないみたいな
あそれかっこよく言ってるけどね
全然かっこ悪かったですね
全部ね大人になればいい思い出ですね。
あやっぱり時間っていうものが解決してくれる。
あと大人になってから振り返ってあの時だからできたなみたいなことたくさんあるじゃないですか。
確かに
それたくさんあると思うんですよみんな
普通もうやらねえよそんなことみたいなのをいいだけしてきた青春時代。
あの時は若かったなみたいな多分そういう思い出がたくさんあると思います。
至りまくってたんですね。
はい、
うん、素敵ですね。
学校生活よりは部活の中にそういうあの思い出がたくさんあるんじゃないかなと私は思いますね。
なるほど、若干赤面してますけども
そう、まあ楽しく部活あの頃はねやってたなと。大人になればあんな風にね音楽に一生懸命力を注ぐ時間もなくなっちゃうしね。
うん、
よくやってますよね、こう大人になってからブラバンやってる方たちは仕事終わった後に行ってるわけでしょ、練習に。
まあ、そうです ね、
ね、 ね、そのパワーあったらありゃしないっていうかな。
いやでもそれを言ったらアンダーパスさんのお二人は音楽を仕事にされているってことがもうすごいなって思っちゃいますけどね。
仕事ですからね、やらなければ。
やっぱりその吹奏楽部の経験が何かしら生きてたりとかはするんですか。
ありますよ。あの私たちあの楽曲のアレンジも全部自分たちでやってるんですけれども、うん、例えば管楽器 あの楽器のチョイスとか、あとなんていうんですか、メロディーのオブリガードの入れ方とか。
オブリガード
そう
で、こういう部分はあの実際にこのうちのスタジオでですね、プログラミングをしてるのは僕なんですけど、まあ、例えばオーケストレーションだったりとか、まあ、弦楽器管楽器含めいろいろそういうところは美香ちゃんの方が実際の楽器はやっぱりあの特質だったりとか演奏方法とか、うん、あのよく分かってるんで、
うん、
であのコンピューターでやってるんだけれども実際生の人間の人が弾いてる吹いてるようなニュアンスをしっかりプログラミングしていかなきゃいけないんで、
うん、
だいぶ聞きますね僕はそういう時は。
うん、
はい、
ダメ出しの係なんて、あの楽器の名前もねクラリネットとカスタネット間違えるくらい
似てる、似てるところあるじゃないですか。
気持ちはわかりますけどね、
なんか
ね、
うん、リズムだけで覚えてる
知らなそうな楽器なんかないですかね今名前、楽器の名前言って。
楽器の名前ほとんど知らないですよ。
やばい、ドキドキ。
いろいろありそうな気がしますけどもね、
は
い、
ファゴットとか知ってます。
ファゴット、あ、聞いたことありますね。なんかこうハープ的な感じですかね。
これハープだから。
あ、ハープか。ファゴットね、なんか響きがもうすでになんかこう神的な感じですよね。ゴッドっていう。実際どうなんですか、宮内さんどうなんですかね、ファゴットっていうのは。
ファゴットっていうのはですね、まあ、非常にわかりやすく言いますと、はい、流木ですね。
流木。
ちょっと待って、それその説明
なんでボケにボケ重ねちゃうの。
じゃあここはやっぱりえさんにお聞きした方がいいですかね。
あの、はい、お菓子のトッポみたいな感じ、
こらー3人目か、僕3人目かみたいな。
誰一人的確に言ってないじゃないか。
まああのね、はいはい、木管楽器の中の、大変高級な楽器なんですけれどもね。
あ、高級ですね、は
い、あのダブルリードといってリードが2枚あの合わせてある、うん、とても特殊な、
リードがダブルってことは相当吹きづらそうですね。
おお、正解正解。
お、
本当ですか。
そうです、そうです。
なんかイメージですけどね、あくまでテクニックが必要そうですね、う
ん、ね、リードもね消耗品なのに一個一個高いんですよ、うん、
自分でね作る方もね、オーボエとかファゴットはいます、います。あ、ちょっとこんなすごい深い話になってきましたけど、
やっとプラバンみたいな話
した。じゃあ分かったところですね。
はい、はい、
ブラバー
ということで、今週はあなたアンダーパスの正弘さんと美香さん、
はい、
私はハトちゃんと呼んでいる。
ハトちゃんはなんでハトちゃんなんですか。
もともと苗字がハト岡だったんですよ、はい、だけどあの、まあね、もう結婚して後藤になりましたけどもね、まあ、夫婦
それなんかすごい言いたいみたいな、
ね、夫婦音楽ユニットですから、うん、岩手を、
私はでも今でもね Facebook は鳩岡で通してますけど、
なんか温度差を感じますね。何やら
ちなみにあの僕ね、あの住んでるとこ岩手県北上市の鳩岡崎っていう地
名だからね、
運命ですよ、まあ、これは
ラジオでね住所を公表するってなどなめっちゃ危機管理がないっていう感じなんです
ね。ゆるゆるですね。
だってあの近所のみんな知ってますからね、もう、
まあ、まあまあ
ね、そうそう、保育園の子たちがねなんか見に来て指さされたりとかしてね
ゆるキャラみたいね
頑張ってって言われて、
タラリアーとか言われるわけ。
もうあの当時すごい言われましたね、はい、もうその子たちももう今中学生とか高校生になっちゃってるんで。
あ、そう、
そうなんですよ、
ほぼほぼ
タラリラキッズたちがダンサーズたちがね、当時は小学生とかだったんですけどね、
はい、
いいね、じゃあ大人タラリラを作んないといけませんな。
入ろうとしてる、
はい、
みほちゃんなんかタラリラっぽいもんね、大人タラリラっぽいもん、なんか
どういうことだいそれは。
なんならみほちゃん語尾にタラリラつけてもいいぐらいの感じですよ。
なんか言ってみていただいてもいいですか。
そう言われるとね、ちょっと難しいタラリラ
ですね、タラリラ。
で、なんですってあなた方は、はい、告知があるんですって。
お、
まあ、そうですね、告知といいますか、今度ね、国体がもう間近になってますけども、
はい、
まあ、それに合わせてというわけではないんですけども、
わけではないけれども、
今度盛岡のですね新たな、ご当地グルメがリリースになりまして、
あらあら、そうなんですか。
その名も盛岡りんごハイボールということで、こちらのですね、イメージキャラクターとイメージソングもテーマソングも作らせていただきました。今夜も、あ、何でしたか、みきちゃん。大事なところもね、今夜はリンゴのハイボール、あ、もうこのシュワシュワってね、という曲をね、あの書き下ろしをさせていただきまして、はい、まあ、あのこれアンダーパス の、 あのライブ会場限定版の CD の方にも、はい、収録されてますので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思うところと、はいはいはい、とにかくこのリンゴハイボール、盛岡リンゴハイボール、盛岡で生産された盛岡リンゴ 100% ジュースと、サントリーさん の、 あのジムビームっていうね、あのバーボンウイスキーを使ったもう新しいハイボールということで、うん、もう本当に爽やかでシュワシュワしてて、もう何杯でもいけちゃうっていう。
何杯でもいけちゃう。
最高に美味しいです。
ヘベレケになっちゃうとね。
もうぜひね、ね、お酒は二十歳になってからですけども、二十歳超えた皆様、ぜひ、飲んでいただきたいなと。
もう今、本当に美味しいですから。飲みたい、私。お腹繰り出したい。
あの、どのお店で、
どうしよう、これから行きますか。
ちなみにね、ちなみにこの、モルカリンゴハイボールのレシピを考案したのが、夕食屋富士山、もうさまざまなね新しい商品を開発してるのでも有名なね、あのジャンボ、藤原さんマスターで有名ですけども、考案をされて、
うん、
でなんかね、盛岡の常連にもなったんだよ、美香ちゃん、これね、なんだっけ、
別の話だけどね、あの盛岡
それに入ってね、
盛岡市ではあの地酒で乾杯条例っていうのがあって、
あ、そんな条例があるの？
あるんですよ、まあ、一杯目はあの地元のお酒で乾杯しましょうっていう一応条例があるんですよ、盛岡市でね。で、この盛岡りんごハイボールも盛岡のりんごジュースを使ったハイボールなんで、この条例の中のお酒に含まれるよっていう話をしてまして。
え、じゃあ何、普通にビールとかで乾杯するとなんか条例違反とかでしょっぴかれるんですか。
ほら、地ビールあるから
そういうことになりますね。
そういうこと
ね。これでパスとかだったらもう怖いですね。
でもさ、あのそういうのがあるよって知ってるとちょっとねメニューも見るときに、
うん、
あこれ地酒だとかね、うんうんうん、見るようになりますもんね。やっぱりお酒飲む方は、
私は困りましたな。
何何
だいたいコーラでしょ。
まあね、
コーラか、コーラとかあれば
よかったね。
自コーラ
盛岡コーラですか。
おお楽しみだな。でもそれは、
ね、
なんか作ってみてくださいよ。コーラって何入ってんだろうね。
なんでしょうかね。
いやもうそれは超企業秘密でしょ。世界のコーラですから。
世界のコーラって何。
じゃあコーラじゃなくてミョンジャーエールで。
あ
おミョンジャーエール。
とりあえずミョン全く似てなかった。
とりあえずでもね、それはあのあれでしょ、生姜を育てればいいわけでしょ。
ああそういうことか、
うん
ね、
結構ね あのありますもんね、オリジナルのジンジャーエール出してるお店。
わあいいじゃないか。
ジンジャーシロップ作ってね、うん、やってくださいよ。
あれってジンジャーシロップ作ればあとはね炭酸混ぜればいいの。
そうですね。
あとなんかこう砂糖入れて、
シロップに砂糖入ってるんでね。
あそうかシロップだからね。あシロップは甘いもんね、うん、
シロップは甘い。
あでもいいんじゃないですか、そのねあのミョンジャーエールを作って、
はい、
なんかイベントでリリースっていうね、うん、その日しか飲めないみたいな。
お
いい、
ね、限定に弱いですからね。
ファンタスティックデュオが出てきた時にしか飲めませんよみたいな。
短いんじゃないそれじゃ期間。
これあのブラバンド構想に入れましょう。じゃあ
2年後の
オリジナルドリンクを
500回記念うん、ブラバンドスペシャルコンサートの時に、
あこれいい、あいいですね、それ企画されてるんですね。
そうなんです。
素晴らしい。
企画されてるかな、
うん、あなた方にも出ていただきます
か、ね、あ本当ですか、ね、ぜひお声掛け。
ファミリーですからね。そうそう、う
ん、ちゃんと呼んでくださいよ。
それにあたってね、僕今思い出しましたよ、はい、なんか6年前出た時に、はい、なんか吹奏楽用にアレンジできる曲があるとかなとか、
あります、
話してましたけど、
はいはいはい、
そんなの買ったりと、そんな話はどこへ行ったのやら。
そうですね。
あのアンダーパスでね、あのチャレンジャーっていう曲が、
あそうそれそれそれ、
はい、あるんですけど、ブラスバンドにアレンジするときにいいキーがあるらしいんですよね。なんかそうね言われましたもんね、ミカちゃん。
私がね、
はい、
そう B フラットで書こう。
あ B フラット、
あ素晴らしい。
僕は全然そういうの分かんないんで、あじゃあ B フラットで作ろうかということで、はい、作らせていただいた応援ソングチャレンジャーっていうのがありますね。
助かりますね。
それじゃあの来年の、まあ、4月ぐらいをめどにですね、うん、再来年だ、
あ再来年、ね、
再来年
2018年、
うん、そうそうそう、ね、2018年の7月ぐらいにブラバンドスペシャルコンサートっていうのをやる予定。
7月ね。
だから楽譜はまあ4月ぐらいにあればいいでしょ。
一緒にやってくれる人たちいるんですかね。
これから集めますから。
今から集めるんだ、
うん、
スペシャルバンド。
そうそう、ブラバンファミリーにねみよちゃんが一声かけりゃね、
もう県内にねたくさん、
ね、50人60人なんかもうあっという間ですよ。
あらあらあら。
どうですか。ミズスパイシ
ー。ここで出てきましたね、後半戦で出てきましたね。
リストアップしたの私なんですけど、
あ
でもリストアップした感触だと70人は超えましたよ。
あすごい。
ただブラバンファミリーっていうあのハードルはごく低くて、2回出ればブラバンファミリーなので。
なるほど、だから今日からブラバン
ファミリー、ね、そうなんです、そうなんです。でも意外とあの楽器のパートのバランスも悪くなくて、やっけにトランペットは多いんですけど。
あいいんじゃないですか。
いやいや、うん、ラッパはやっぱりもうね俺の屍を越えていけ方式ですから。
あもう、
ね、力つけたら次が出てくるみたいな感
じ。じゃあもうあの水車に一人ずつ乗ってもらってぐるぐる水車回せばいいです。
そういう感じでさ、
出てきたら吹くみたいな、
うんうん、そうそう、自分前に来たと思ったら吹いてもらうみたいな、うん、
でもダメってなったら回してもらうみたいな。
そのためにもチャレンジャーをじゃあね。
そうですね、吹奏楽で楽
譜書く、
ぜひ。
でもあのこう小編成で有志でやってもらうっていうのもいいかな。
ありですね。
ね。
うんうん。
ああね、あえてそこは選抜メンバーでやっちゃうとかね、
うんうん、
練習が大変ですからね、うん、そうじゃないと
確かに
集まれないっていう、ね、
ソロの人が一回も来ないとかそういう風になっちゃうから、
え外します。
怖いよこの人は。
もう学識ですからね本当。
怖いです
からね、なんと言っても、
うん、指揮棒飛んでくるかもしれない
よ。なんか指揮見たいかも、ミカさんの、
う
ん、
ああそうですか、
うん、指揮者っぽいじゃないですか、なんか、
まあ、完全に完全に神はね博士太郎さん的な感じですね。
あの人は指揮しないから、
ほんまや。
バイオリニストですか。
納得しちゃった。
まあ新井ちゃんにもね指揮してもらう予定ですけど、
新井ちゃんは指揮する予定ですよ。
じゃあ博ちゃんにもやってもらうってことでね、う
ん、指揮者がどんどん変わっていく演奏会。
いいね、
あ面白いね。
それ僕も指揮とかってあの教えていただければできたりするもんですか。
その動き的に今すごい面白いから教えたくないです。
やっぱりね、まさひろくんにおきましては教えずにやってもらうっていう方
法、
う
ん、なんか今のこの招き猫みたいな動きすっごい良かった。
あの題名のない音楽会であのね、あのアマチュアの方がこう指揮される
んです よ。
あれ見てるとすごいなんかね気持ちよさそうで、なんかもう自分もいつかそういうね、
指揮者体験、
はい、体験できるチャンスがあったらぜひやってみたいなっていう思いはね、
チャンス提供しましょう。じゃあ、
ベートーベンになりますかね。バババババーン、バババババーン。
あのね、吹奏楽とオーケストラ違うんでね、その辺からですよ。その辺からですよね、彼の場合はね。
僕見てるとあのダイナミクスでこう余興をつけるときに、こうあのオーケストラの皆さんに対して指揮者の方がこうちょっとこう上げたりとかで、またちょっとこうね、
ラジオなんでね
ちょとか言われて
る今このスタジオで、あ、
リアクションして身振りでね、
や身振りで見せてみても、
すごかったですよ、
ね、なんかそういうのも
絶対に指揮教えたくないですねこのままやってほしい、
これを見たいという人は
お見せしたいですよ。
今からあとね1年10ヶ月ぐらい皆さんも楽しみに過ごしていただいて
どんどん怖くなってきました、なんかね
そんなことないですよ、あなたがそんなこと言ってどうするんですか。
そうですか、いやほらスパイシーだから私スパイシーな発言しないと。
明内くんがね身を粉にして頑張りますから大丈夫ですよ。
おー、じゃあ生温かい目で見守っていきたいと思います、
はい、
はい、
身を粉にして頑張りますから、
はい。今週はアンダーパスの正弘さん、美香さんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。